それでは、聖書を朗読いたします。コリント人への手紙第1の6章1節から6節です。新約聖書333ページ、コリント人への手紙第1の6章の1節から6節です。それでは朗読いたします。あなた方のうちには仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですか？生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか？世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？あなた方は知らないのですか？私たちは御使いたちを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでもないではありませんか？それなのに日常の事柄で争いが起こると、教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶのですか？私はあなた方を恥じらせるためにこう言っているのです。あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか？それで兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするのですか？兄弟の争いと題して、ご一緒に読んでいきたいと思います。このコリントの教会ですけれども、2回目の、パウロの伝道旅行の時に生まれたものです。使徒の働きの18章のあたりにその様子が出てきますけれども、その後ですね、間もなく3回目の伝道旅行に出発するわけですけれども、その3回目の伝道旅行で、2年以上滞在したのがですね、エーゲ海を隔った向かい側にあったエペソだったわけです。でそのエペソからこのコリントに向けてですね、300キロくらいの、直線距離ですけれども、そのですね、コリントの教会に手紙が届けられた。でそのため、それはですね、おそらくそのコリントからいろいろな人たちの行き来がありましたので、コリントの教会の様子を知って、それでパウロはですね、何度もコリントの、今2つの手紙が残っているんですけれども、他にもいくつかの手紙を書いていることが分かっています。で、ですからこのコリント人の手紙第一というのは1通目の手紙ではなくて、もう一つ前の手紙があったようですが、とにかくですね、このコリントの教会の問題をですね、心配したパウロがエペソからこの手紙を書いているわけです。ですから、パウロはですね、コリントの手紙の第一、この一章でですね、最初の挨拶をして神様への感謝を捧げるわけです。一章の4節では、私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも私の神に感謝していますと、この後感謝が続くわけなんですけれども、ところがですね、10節に入りますと、この挨拶が一通り終わるとすぐにですね、お願いしますという文章、言葉から入るわけです。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず同じ心同じ考えで一致してくださいと。私の兄弟たち、実はあなた方にの間に争いがあるとクロエの家の者から知らされましたということなんです。つまりこのコリントの教会の人がパウロにですね、こんな問題があるんだ、それは仲間割れをしているということです。で12節に、あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っている。4つのここではですね、グループが反目していることが分かるわけです。でこのグループが非常にこう、いがみ合っている様子がですね、このそれに対応することがですね、パウロの一番最初の課題だったわけです。でこれはですね、4章までかけてパウロはこのことについて話しているわけです。それだけですね、このコリントの教会のことで起きている問題、そしてそれに対するパウロの心配というのは大きかったわけですが、 これで終わったわけではないんです。この後5章ではさらに、教会内で起こっている問題について書かれた後にですね、今日の6章になるわけです。で、今日の6章では教会の中での争いを裁判所に持って行って訴え合っているという現状があったわけです。で、そのことについてパウロが、書いているわけです。で、そのことはですね、パウロにとってよっぽど腹立たしいことだったと思うわけです。なんでそんなことをするのだと。それでですね、一般の裁判所に対して、6章の一節で、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですかと、こういうふうに言う。で、これはですね、ローマの法律を扱う人では、教会の中のことを、つまり信仰生活に関わることを理解することはできないということを意味している言葉なんですけども、しかしパウロはですね、もうまとめて、もう、とっさに正しくない人と思わず言ってしまうぐらいですね、気持ちが先に行っているように思います。ですからローマの裁判所が正しくないということではなくてですね、そういう問題ではなくて、ローマの裁判所と教会とは違うものなのだということを言っているわけです。そして教会というものはローマの裁判所とは全く違う裁く力を持っているのだということを、イエス様の言葉から彼は世の終わりに向かっての、こととしてですね、考えているわけです。この2節の生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのかというのは、これはですね、イエス様の言葉を指しているわけです。マタイの福音書の19章の、まあ、いっぱいあるんですけども、例えばですね、マタイの福音書の19章の28節では、こういうふうにイエス様は言います。マタイの福音書の19章28節では、そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います。人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も12の座について、イスラエルの12の部族を治めますと、こうはっきりと書いてあるわけです。で、これはですね、他にもルカの福音書の22章にも出てきますし、はっきりと初代教会で信じられていたことなんですね。ですから、キリスト者というのは、このイエス様がこの世界に来られたときに、イエス様と一緒にこの世界を裁く方のメンバーになるのだということが信じられていたわけです。それほどの大きな権威を任されている教会がですね、今の問題を解決できないのかということをパウロは言いたいわけです。さらにですね、6章の3節では、あなた方は知らないのか、私たちは御使いたちを裁くようになると書いてある。天使を裁く力をこの教会の人が持っているということなんですね。そのぐらい裁く力というものを神様から与えられているにもかかわらず、なんで今目の前で起きていることをきちんと、扱うことができないのかということなんですね。ですから、ローマの裁判所を軽んじているわけではなくて、教会で起きている問題をそこへ持っていくべきではないということなんです。私たちは教会の中で起きている問題は解決する力があるはずだということを言っているわけです。ところが実際に教会で起きていたことは、6章の6節にありますように、兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするという状況です。おそらくこれはですね、信仰上の問題とか信仰生活に関わることよりもですね、おそらくこの教会の中のメンバー同士の中でお金の貸し借りがあったり、それから仕事の報酬などで めぐった争いが起きたのではないかと思うわけです。同じ教会に通っていて農場の、経営者とそこで働いている人が、同じ教会に通っていて、そしてこんなに働いているのに給料が少ないと言って、そこで、兄弟が兄弟を告訴するということが起こる。お金を貸したけれどもいつまでも返ってこない。そしてまたはですね、少し返してあとはもう返す必要はないと言って、変な理屈を言い始めると、そういったことというのは教会の中でも今でもよく起こることだと思います。そうやって困り果ててしまう人たちがいたわけです。で、それをですね、教会の中で争いごとにして言い方もかなりひどいものになっていた。だから、この問題についてパウロのところに訴える人たちがいたわけです。しかもその訴え合っていく教会の前で、未信者の人たちの前でも激しく罵り合う、そして決裂していくことが何度も起こるわけです。ですからパウロはその問題を、なぜあなたたちは中そういう人たちをこの間に入って仲裁することもできないのかと嘆くわけですね。で、パウロはその問題に対してこう答えるわけです。裁判に勝つかどうかということよりも前にですね、訴えること自体がもうすでに敗北しているのだというわけです。7節、そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北ですというわけですね。訴えないで勝つようになりなさいということですけれども、そのことをですね、驚くべきこと、原理をパウロはここで提案するわけです。というか命じるわけです。どうして不正な行いを甘んじて受けないのですか。どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですか。それどころかあなた方自身が不正を行い騙し取っています。しかもそのようなことを兄弟たちにしていますと、こういうわけです。不正な行いにをなぜ甘んじないのか、騙し取られるままでなぜいないのかと、される側はかなりずるいことをされている。でもそれをですね、教会の外にその問題を訴えるなったら、その時点であなたは負けだと。勝つとはどういうことかと。それは不正を受けることなのだと、騙し取られるままでいるということなのだというわけです。これは到底ですね、納得できない原理だと思うんです。でもパウロは決してめちゃくちゃなことを言うような人ではありません。立法学者としてですね、あらゆるこのユダヤ教の、法律にですね、通じている人です。しかも哲学者としても、非常に当時の学識をですね、非常に高い教養で、持って収めていた人です。その人がですね、こういう考えられないようなことを言うにはそれなりの根拠があるはずです。で、それはですね、当然パウロの根拠はイエス様の言葉に基づいているということなんです。マタイの福音書の5章の38から42というところを読みますと、こういう言葉があります。マタイの福音書の5章、大変有名な言葉で教会でももう広く知られていたはずなんですけども、5章の38節から42節まで読みますと、目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者には背を向けてはいけませんと。パウロはこの言葉を、考えたはずなんですね。ですからパウロが求めていたこと、コリントの教会の人たちに求めていたことは、 ローマの法律に従おうとするのではなくて、イエス様の言葉に従って生きること。当然この言葉はですね、もうコリントの教会の人たちはみんな知ってたはずなんです。裁判の判決の前にですね、このイエス様の言葉によって生きていくこと、そしてそれはですね、この5章の12節では、喜びなさい大いに、この前にですね、11節に、5章の11節で、私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを、人々は同じように迫害したのですと。同じ原理ですね。喜びなさいと。そして、6章の20節では、このことをですね、こういうふうに言います。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷物になることはなく、盗人が 壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのですと。この喜びなさいという言葉を、ここでは天に宝を積むという生きことによって生きていくというふうに。これがパウロの解決なのだと。この天に宝を積むことによって解決していくこと、それが互いに持つことで和解できること、それをですね、パウロは目指すように、それがキリスト者の交わりなのだと。で、この、マタイの福音書の5章では他にですね、そのように生きる人たちのことについてこういうふうに書いてあるんです。5章の21節で、昔の人々に対して殺してはならない人を、マタイの福音書の5章の21節です。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ですから、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているとき、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解をしなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになりますと。この訴える人と早く和解をするようにというこの言葉はですね、そのまんまこの兄弟が兄弟を告訴している状況の中で、そのまんまパウロが、適用しようとしている言葉です。訴える人はその前にこのイエス様の言葉に従って和解していく。その和解とはこのイエス様の言葉に従って天に宝を積む、その喜びを受ける人になるのだということです。そのようなことをですね、パウロは、負けることで敗北ではなく勝利だということを言おうとしているわけです。そしてこの6章では、そのように和解を進めながらですね、現状としてこの問題の発端になっている不正を行い騙し取ろうとする人たちが教会の中にいるということ、8節にですね、あなた方自身が不正を行い騙し取っていると。で、そのような人たちというものが教会の中にはまだいっぱいいるのだというわけです。そしてその人たちは一緒に礼拝に出ているわけです。9節で、あなた方は知らないのか、正しくない者は神の国を相続できない。思い違いをしてはいけない。みだらな行いをする者、偶像が者、寛容する者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆、神の国を相続することができません。 あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方現れ聖なるものとされ義と認められたのですと。かつてそういうことをしていた人たちがいたと。だから今はそういうことをしていないのであればそれは問題じゃないんです。ところがパウロが思い違いをしてはいけませんと言っているのはこれをなお続けている人たちがいるということなんです。そのままで礼拝に一生懸命出かけている、でも生活の中でこういったことを普通に続けていく人たちがいたわけです。当然お金儲けの原則としてもずるく騙してでも儲けることが一番だというその価値観は変えない。そういう人たちは12節で全てのことが私には許されているというふうにこう言うわけです。この人たちの論理はですね、13節で食物は腹のためにあり腹は食物のためにあると言いますが、つまり自分の欲望のために生きていいのだということです。そして私たちは全部許されているのだから何をしたっていいのだというふうに開き直っているわけです。そしてその勢力が教会の中で少数派ではなくなってきているのだということがパウロの心配している、これだけ強い言葉で言わなければならないのは、全部許されているんだから今までのことをしたっていいのだ、私たちは礼拝に真面目に出て神様を賛美して、そして帰り道は何をしたっていいのだという人たちがいっぱいいたわけです。礼拝に行き、そこから遊女のところへ行く、礼拝に行き、そこからいろいろなものに溺れていく、奪い取るような商売を し続ける、そういう人たちがいっぱいいたわけです。その人たちがそうやって開き直っていることに対して何をしても許されるのかというと、突き詰めれば許されるんです。確かにそうなんです。しかしですね、その人の生き方に大きく欠けていることがある。それはその人が何を目指して生きていくのかということです。つまり私たちは信仰によって本来生きていくということの目的が変化しなければならないんです。信仰というのはイエス・キリストを私の主人として告白するということです。私の主人はこれからはイエス様になるのだということを告白する、これが信仰なんですね。そうすると自分の主人に喜ばれるように生きていこうとすることがその人の人生の全てになっていくわけです。自分の体も神様の栄光を表すように生きようと目指すようになる。それはもうちょっと言えばイエス様が喜ばれるようにこの体を使っていくようになるということなんです。そしてまたそれを目指していけば行こうとするほど そこから遠い自分の姿に気づくから、自分の罪や弱さへの悩みを私たちは背負っていくわけです。それは常になぜ自分の罪や弱さを悩むのかというと、目指すところがあるからなんです。彼らは目指すところが違うから、罪や弱さを知っていてもそれは私たちに許されているんだ、私たちは欲望のままに生きていいのだというふうに開き直っているわけです。天の報いを目指すことがない生き方、大いに喜びなさい、大いに喜びなさいというあの言葉には全く興味を示さないわけです。私たちが与えられているものというのは、この新しい時代に生きているということなんですね。で、パウロは第二コリントの手紙の6章でですね、そのことをこういうふうに書きます。6章の1節で有名な言葉ですが、私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。 恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですと。私たちはただで許され、愛され、導かれているという、これをですね、恵みの時というふうに言うわけです。だからその恵みを無駄に受けない生き方をする。私たちはもう救われているから何をしてもいいのだということは、それは神様の恵みを、愛されていることを無駄にしている生き方なのだと。神様が私たちに願っていることを、それを目指さないのは無駄な生き方をしていると。そこには神様が与えようとしている喜びを私たちが見出すことができないからなんですね。イエス様の言葉に従って兄弟との争いも解決しようとしている。しかし彼らの中にある原理はそうではない。彼らの原理はお互いにイエス様を信じる前の原理でいがみ合っているわけです。イエス様の言葉に従ってお互いに天の喜びを喜びとするような生き方、それが今は恵みの時、今は救いの日なのだという、この中に生きる私たちであるようにですね、イエス様は招いてくださっているわけです。お祈りいたします。主なる神様、私たちはこの喜び、天の喜びというものを与えられるためにイエス様の言葉に従うことを招かれています。なかなか私たちは、そうではない、私たち流の、自分たちの経験やまた世の中で培われてきた常識の中での立ち回り、またその価値観によって物事を判断し、そのことによって満足を得ようとしますが、しかしそこには、恵みを無駄に受けているのだというパウロの言葉があります。どうぞ私たちが、少しでもイエス様を主として、告白するものとして歩んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。